77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでやってまいりました、はい、11月26日
早い
ですね。もう後半ですよ。12月ですね、
うん、早いです。
なんでなんかね、この時期になるとなんか早いな、そわそわってなるんでしょうね。
そうですね、
ですね。
なんだろうね、
うん、そういうのじゃなくてね、うん、あ、来年が楽しみだなって言えばいいんですけどね。
なんでしょうね、人間って ね、
うん、なんかね、こう振り返ったりとかしますよね。
年齢が上がっていくからそう思うんですかね。
これ子供さんとかどうなんでしょうね。
子供はね、嬉しいんですよ。
嬉しいんですか。
お兄さんとお姉さんになるから。
あ、そうですよ ね、うんうん、ね、だって学年が上がるってね。
そう、
なんかね、小学校の中でも偉くなりますもんね。
そうそうそうそう、そう、ね、すごい、ね、保育園だったら小学校に上がるとか、次のクラスにお兄さんお姉さんになるということで期待があるんですけど、
うん、我々もお兄さんお姉さんになるじゃないですか。
誰の
お、ね、お兄さんお姉さんグレードが一個上がるわけですよ。
まあそうですね、はい、うん、そういうふうに考えられたら幸せですね。
そうですよ ね、うん、ね、早く来年にならないかなっていう気持ちになります。
うんうん、いや、あまりならないですね。ならないですか。っていうかほとんどならないですね。
ほとんどならないですか。うん、皆さんどうですかね。なってる人いますかね。
うん、どうなんですかね、あんまり聞いたことないですね。
そうですね、
うん、
ね、
うん、
まあ、私はね、来年になったら38になるんですよ。
まあ若い、うん、いいですね。
でね、こうね、39になるときとか40になるときとか、どんな気持ちなのかなっていうのはね、
なってから考えてください。
30になるときもちょっと感慨深いかなとかも思ったんですけど、なんかなってみたら普通だったんで。
40はそんな大したことないんじゃないですか。
大したことないですかね。
多分分かんないけど、
う
ん、
そうね、このラジオ聞いてる皆さんってこう年齢層どうなんでしょうね。幅広い
ですか ね、 どうなんですかね。幅広いかもしれないですね。
若い方も多分聞いてくださってると思うんですけど、うんうん、
はい、
奈美さんどうですか、うん、その、例えば20代の子とかになんか若い子にこうメッセージとかないですか。うん、
ないですよ。
ないですか。
ないです、基本ないです。
はい、はい、私はね、これを言いたいんですよ。
何ですか。
あのね、私30になるときね、はい、30になったらおじさんだよなと思ったんですよ。
うん、
ね、なってみて分かったことがあるんです。
何ですか。
30になってもおじさんじゃないですよ。
は
い、
は
なってみて私が言うんだから間違いないです。
あ、そういうことね。
で、30になった時、あの、ね、あの、でとは言っても37はおじさんだなって当時思ってたんですよ。
あ、
はい、で今37なんですよ。
でも ね、 いや、でもね、それはね、40になっても50になってもそう思うと思います。
そうそうそう、う
ん、気持ちはそのままなんですよ。
そう、全然そんなことはないんだってね、
うん、
って思っておきたいですし、
うんうんうん、
というのもね、
うん、
ちょっと昨日、うん、お店に女の子3人組、
はいはいはい、
多分20代の結構若い、
うんうんうん、
はい、若い年齢層多いんですよ、うち、
はいはいはい、
で3人組がなんか職場のおじさんの話をしてたんですね、
はい、
でなんかやーねーみたいな感じで言ってるんですよ。
あ、は
い、その言われてるその人が何歳なのかわからないですけど、うん、なんか私ちょっといたたまれない気持ちになってからですね、
うん、
おじさんのことあんま悪く言わないでくださいよって、あ、悪く言わないでってね、心の中で思ったんですよ。
思ったんですね、はいはいはい、
その人にもね、その人の考えがあると思うんですよってね、
うん、
ね、言ってね、
うんうん、
その何歳かわからないですけど、うんうん、心の中でね、なんかそんな風になりながら、うん、なんか目立たないようにグラスを拭いてましたね。
はい、そうですね、はい、うん、まあ、なってみないとわからないとかあるかもしれませんね。
そうそうそう、そうなんですよ。
なんかあんまり怒らなくなりましたもんね、私も。
あ、なるほどね、
うん、怒れなくなって、はい、怒らなくなった。ちょっと怒るっていうのが一番、はい、ほら、わかりやすくって言うんですけど、うん、はい、なんだろう、うん、昔だったら、うん、なんかここで怒ってたよねっていうところが、うんうん、うーんっていう感じ。
あ、いいこともいっぱいある。
ご苦労さんっていう感じですよね、うん、なんかもうだんだん反射神経っていうか、うん、分かんないんですけど、
あ、
まあ、これを一括、うん、りで言うと、うん、丸くなったねっていうことかもしれない。
なるほどね。あ、うん、私もいいことがありますよ。
何ですか。
はい、 20代の頃は必ず特盛りを頼まないと満足できなかったんですけど、
それ食べること、
あ、そうなんですよ。最近は特盛りじゃなくても大盛りでも結構満足できるようになったんで、経済的になったんですよ。
なるほど、それは良かったわ、は
い、そうなんですよ、
奥さんも大変だからね。
そうですよね、毎回特盛りとか頼んでたら、もう何なのよってね、思うと思うんですけど、そんなことはもうない。だから20代の子たちにこれだけは言いたい、はい、特盛りをね毎回頼まなくてもよくなるよって、はい、希望を持って、
ちっちゃいなちっちゃいな
もっとあるかもしれません、
ちっちゃい、ちょっとね、それちっちゃい、
ちょっと今はなんかね思い浮かばないんですけど、ひとまず特盛りのことを言いたいです。
いいよいいよ、はい、あのこの放送が終わるまでに、はい、その20代のね若者に対して
課題ですか、
私は恐れ多くも言いません。
課題ですか、あ、じゃあ、
考えておいてください、
はい、なんか、はい、終わりぐらいに忘れてたらこう教えてください、
私が言います、
はい、教えてくださいね、
はい
はいはい、まあそういうわけでね、最近ね、はい、ちょっと私あの畑とかをね開拓するような仕事もしてるんですけど、
そうですよね、
はい、そうなんです、
すごいですよマスターね、あ、はい、もう山を開拓してるんですよ彼は、
はい、山をね開拓して畑にして、そして、再びねこう実りある土地に戻したいっていうね、思ってやってるんですけど、まあね、今日は、その経験を、ね、思い出してからね、その経験をもとにお話したいと思うんですけど、
はい
はい、今日のテーマは今までとちょっと違って、
ほう、
はい、テーマはおなもみです。
おなもみ、
農家バーナヤのナヤラジオ。知ってますか、おなもみって。
いや聞いたことなかったです、はい、
さっきそうなんですよ、なんかナミさんにおなもみって知ってますって言ったら、いや知らないよって言うんで、皆さんのおなもみって聞いたことなくても違う名前で呼んだりしてることがあるんですね、はい、おなもみって何かっていうと、くっつく植物ですね、
トゲトゲの、
はい、トゲトゲがついてて、ね、ちょうどね今ね、ナミさんと一緒に写真を見てるんですけど、小さな種の周りにトゲがいっぱい生えてて、でそのトゲが服とかにつくんですよね、はい、でそういう植物、くっつく植物いろいろあるんですけど、そのうちの一つ、オナモミ、
あれ結構痛いやつですよねこれ。
あ、そうですね、地肌に当たったら結構痛いですよね、はい、でオナモミってこう緑なんですけど、熟してくるとちょうど今くらいの季節が、オナモミの旬って言っていいのかどうかわからないですけど、はい、茶色くなってでちょっと硬くなるん で余計ね痛くなると思います。
はいはいはい、はい、
セーターとかよくくっつきますし、 あとジャージもねよくくっつきますし、でね、靴ひもですね、スニーカーとかの靴ひもとかにめちゃめちゃくっつくんですよ、はい、こういうのが、農業でねオナモミを育てる人って多分いないと思うんですけど、農業の世界で、よく登場するっていうのは、なんでしょう、こう草刈りとかをしてると、しばらく耕してないところとかにこういうのが生えてたりとかすることがありますね。で、このねオナモミってなんでオナモミっていうかっていうと、これがですね葉っぱを揉んで皮膚に塗ると虫刺されに効くという、これ本当かどうかわからないんですけどとかつて言われてたので、生で揉むことでナモミから名前がついたと言われていますって。
そうなんですね、
はい、でもこのオナモミってオナモミって呼ばずになんかこうひっつき虫とかなんか
言いますよね。言います言います、
は
い、
なんか子供はこれ投げて遊んだりするじゃないですか、
そうそうそう、はい、
でなんかこう体にねいっぱいついて、あ、ひっつき虫がついた、痛いよとか言ってね、それでなんか遊ぶというか、
そうですね、やったりしますよね、やってました、はい、やってました、
はい、でこの、オナモミ のトゲトゲの先っぽをよく見るとカギ爪になってるんですよ。
ああ、でも見たことあるかも。
ありますか。
ちょっと曲がってるんですよね。
そうなんですよ、はい、でそれが引っかかってで、引っつくんですけど、マジックテープってあるじゃないですか、バリバリって、
はい、
あれはこれを元に作られたらしいですよ。
うそ、はい、すごい、
はい、
賢いね人間って。
ですよね、賢い、人間賢いですけど教えてくれたの植物ですもんね。
そうですね、だから、はい、植物に使われちゃうんだ人間って、
はい、ナヤラジオでもねたびたび登場するんですけど、こうやってね植物はこう人間にいっぱい知恵を与えてくれるわけですね。はい、でちなみにこのマジックテープっていうのは登録商標なんですよ。なので、商品名というか、
はい、そうなの、
はい、クラレ の登録商標ですね。
クラレってラップのクラレ、
そうですね、いろいろ作ってますけど、はい、 ね、
そうなんだ、はい、
クラレが開発した技術でしょうね、
はい、
はい、正確に言うとオナモミを真似したっていう技術なんですけど、
なるほど、
まあね、まあ、オナモミだけじゃないんですけど、まあ、くっつく植物っていろいろあって、
そうですね、
はい、うん、まあ、なんでねくっつくのかって考えたことありますか、
うん、いやごめんなさいそこまでは。
ですよね、
くっつくんだっていうのがもう大前提なんで、はいはいはい、なぜとは思わないですね、
ですよね、うん、なぜかってね、まあ、オナモミも、うん、あの暇つぶしにくっついてるわけじゃないのであ
、分かった、はい、もしかしたら、はい、あれじゃない、あのくっついてどっかに種を落とす作戦とか、そういうこと、うん、
大正解です、
あ大正解、はい、あ嘘、
はい、そうなんです、
すごい、
動物に運んでもらうためなんですね、
なるだからだよね、
はい、もう、うん、たね、賢いですよね、伊達
にこのラジオに参加していませんよ
はい、さすが奈美さんですね、はいはいはい、初めて出てくるテーマでも楽々正解というね
いえいえいえ、はい、知らないことは全く知りません
、はい、まあね、あの植物って種をどれだけ遠くに運んでもらうかっていうのはもうどの植物にとっても課題みたいなものなんですよね、で、まあ、いろんな、ね、手段 を持ってるんですけど、あの例えばあのタンポポだったら風に飛ばしてもらうんですね、うんうんうん、ふわふわふわって飛んでくる、はい、であれも、ね、工夫ですし、うん、あとね、あの自力で弾け飛ぶやつもいますね、うん、あのお花とかでよくあるんですけど、こうパーンって弾けて、で、
あ今ね、はい、今っていうかちょっと前旬だった、はい、何あれ、ザクロ、
うん、
ザクロ植物、
はい、あもうザクロは植物、動物じゃないですよ美味しい、美味しいですよね、
美味しい、はい、
ザクロは弾けるといってもこうなんでしょう、こうパカッとこう割れるっていう感じなんで、
私にしたら弾けるんですけど、はい、またちょっと違う、
あの、ね、はい、あのもっとあのザクロよりね、ザクロ弾け方が足りないです、もっと弾けてるやつがいます、
うっそ、
はい、
本当ですか、
もっと弾けてるやつは種をねこうポーンってこう遠くまで飛ばすようなやつもいるんですよ、
そうなんだ、は
い、あの山火事の熱を利用するっていう、なんかそういう離れ技を利用するやつもいますね、
すごいね、
はい、なんか山火事が起こってくれないかなってこう、うん、密かに待つやつがいるんですよ、
はい、初めて聞きますけど、は
い、そういうやつがいるんですよ、だからこれを聞いたらね分かると思うんですけど、
でもすいません、山火事って自然じゃないでしょ、自然の時もあるんですか、
自然に、あの山火事って人間が放火しなくても起こりますからね、
うん、でも、はい、日本ではそんなないでしょ、
あそうですね、日本はまだあの湿気があるのであんまり起こりにくいですけど、私が紹介した例はこれ多分オーストラリアだったかなと思うんですけど、
あったね、
はい、まあこの前ねあった山火事がどうなのかわからないですけど、自然に発生する山火事ってのはやっぱありますね、あの雨粒とかがレンズになったりとかで、そういうので起こることがあるんですけど、
それを待ってるの、
そういうのもありますね、
なんてやつだ、
はい、でまあ、そういう植物はあの一年草とかじゃなくてもう何年も生えるようなもので、うん、何年も待ってももうへでもないよっていうような、はい、そういうのなんですけど、うん、まあ、そういうのが、まあ、いるっていうのが何を示しているかというと、まあ、植物はもうありとあらゆる手で自分の種をできるだけ遠くに飛ばしたいよっていうこの現れですよね、
うーん、
はい、まあ、あとは食べてもらうというのもありますね、
あはははは、
ザクロはこっちかもしれません、もしかしたら
食べる方、
はい、鳥に食べてもらって、うん、中の種は硬いので、うんうんうん、鳥がこうガリガリって噛むんじゃなくて丸飲みしてもらうって、
お、
はい、で
そして出すという、
そうです、あの鳥は遠くまで飛んでくれるの で、
う
ん、でどっかでこうフンとして出してもらうってい う、
うん、
いう戦略かもしれませんね、
うん、
はい、思い思いですね、戦略も
なんかすごいね、そういう言い方すると戦略とか思い思いとかって言うとさ、はい、なんかやっぱすごいですね
本当に思ってるみたい、
ねえ、なんか誰が作ったんでしょうねって感じですよね、
そうですよね、これなんか、まあ、よくねキリスト教の人たちが言うんですけど、うん、勝手に進化したんじゃなくて絶対神様いるよねっていう人いるんですよね、はい、
そうですね、
はい、創造主がいるっていう、
うん、でも創造主って本当そういう意味ではもしかしたら誰、
はい、そう誰か、まあ、彼らにとっては全知全能の神とか
言
ったりとかしますし、うん、っていうふうに思って、まあ私はねこうその宗教観とは同じじゃないですけど、言ってることは分からんでもないなって思います、ね、まあ、
確かにそれはそうです、
はい、
うん、そういうのがないとまたこうバランスが取れないですよね、
なんか説明がつかないよねっていう、
うん、はい、つかないつかない、はい、
その研究が進めばなんかもっと分かってくるのかもしれないですけど、なんかね、
どうですかね、
でもねやっぱりねこう神秘を感じるとどうしてもこう、うん、大いなる創造主っていうね、
うん、
いうのをこうどうしても見出してしまいますよね、
そうですね、神をも恐れないっていうよりかはちょっと畏敬の念を少し残してた方がいいのかもしれない、
そうですね、うん、 そうですね、まあ、そういうふうに、ね、こう創造主のことをこう想像というかイメージするっていうのもね、やっぱり楽しいですよね。
そうですね、
はい、うんうん、確かに、ね、農業は科学ですし植物も科学なんですけど、
はい
はい、じゃない見方をするのもたまには面白いなっていうふうに思いますね、
うん、
まあ、そんな、ね、ことで今日は不思議な不思議なおなもみの世界に皆さんをご案内しようと思うんですけど、
はい
はい、実はですね、はい、このオナモミはですね、うん、絶滅危惧種なんですよ。
あら、
はい、番組後半ではですね、はい、そのちょっと危機に瀕しているオナモミのお話をご紹介したいと思います、
はい、
番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでですね、お送りしていますナヤラジオ、うん、はい、今日のテーマはオナモミということで、うん、オナモミのねお話をしてたんですけど、うん、毎週恒例のね何かっていうのをね言うの忘れてました。
うん、それは私に聞いてるのかしら
これ絶対出てこないと思います、うん、これね、キク科でした。
キク科、
はい、キク科は、
はいはい、
野菜だったらレタスとかですね、うん、
はい、
全然想像できないですね。
できないできない、
はい、
うん、
うん、で原産はアジアって
うーん
いうふうになってますね、うん、まあ、なんか幅広いですね。
そうですね、は
い、なんかこういう、うん、あんまり栽培されてないやつって原産地がこう特定されてなかったりとかしますね。
雑草でしょ。
まあそうですね、はい、
うんうんうんうん、
はい、でまあそんなオナモミがですね、
はい、
実は環境省のレッドリストに登録されてるんですよ、
まあ、
2007年に登録されてる絶滅危惧種なんですよ。はい、
そういうのを調べてる人がいるってことですか。やっぱ
りもう、はい、そうですね、はい、まあ、私の、ね、ふるさと雲仙市にもその何でしょう、まあ、環境省の職員さんとかが、
うん、
もうあちこち見て回ったりとかしてますし、
うん、
はい、なのでやっぱりね、そうやって環境や、ね、生態を守る人たち頑張ってますね。で、まあ、言われてみればオナモミ最近見ないかもなとかちょっと思ったりしたんですよね。
あ、でもそう言われたらそうか、
はい、ですよね、
うん、はい、違う種類のヒツキムシは見るんですけど、
まあ、ヒツキムシいろいろいますもんね、
はい、緑色のなんかこう本当に虫なのかっていう形の、はい、あれはちょっと見ないかもしれない、はい、
でね、うん、その私が、うん、耕作放棄地を開拓してたらですね、
はいはいはい、
つけたんですよオナモミを。しかもいっぱい生えてたんです。
あら、繁殖させて。
そうなんですよ、これ もしかしたらここオナモミの残されたサンクチュアリだったのかもしれないと思って、うん、ついに発見したって言ってね、うん、こう我々開拓チームはねちょっとこう、はい、ちょっと湧いたわけですよ、
うんうんうん、
あ、すごいねって、
うん、
でもしかしたらここでオナモミは生き残ってここで増えていたのかもしれないって、
うん、
そしたらね、それ繁殖させて、うん、そしたらこう我々なんか社会貢献になるじゃないですか、
うんうんうん、
オナモミを、ね、栽培してから ね、
うん、
ね、もし子供たちを呼んでから、ね、これ見たことあるかい、これはオナモミって言うんだよって、
うん、
はい、僕らが子供の頃はね、これをねクラスのムカつくやつのね背中にこう投げてからねってやって遊んでたもんなんだよって言ってね、
うんうんうん、
その文化をねこう伝承できるわけですよ、
うん、
みんなもクラスのムカつくやつがいたらこれをねこう後ろからねこう投げてから、
うん、
でいてとかねこうしてやったらいいよってね、
うん、
そういうねこう我々の遊びをねこう伝承させられるわけですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
そしたらこの文化が脈々とね続いていくわけですよね。
結構今うるさいけどね、そういうムカつくやつに何かするっていうのは、
はい、やっちゃいけないと思います
でもやるよね、
はい、そうそうそう、まあ、子供なんでなんかムカつくやつがどうとかじゃなくていたずらしたりとかしますもんね、
うんうんうん、
そうそうそう、うん、こうね、こう後ろにこうペーペタペタってねつけてからね、
うん、
あ、くそ、お前がやったなってね、
うん、
うん、ってやってね
やり返すんですよね。
そうなんですよ、うん、で見てろよみたいなね、そうやってね、うん、遊んだりとかするんですけど、
そうですね、
はい、まあね、そんな風にしなさいよって言ってるわけじゃないですけど、
うんうんうん、
はい、まあね、そんな風にね、絶滅危惧種に指定されていたというオナモミがたくさんいたわけで、
はい、
これはもしかしたらね我々が頑張ったら絶滅危惧種指定解除されるかもとか、ね、思ったんですね。
じゃあそれ取っといてね、
はい、
うん、
はい、で実はですね、絶滅危惧種指定解除されている例っていうのも過去にはあるんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
その例の一つがですね、ルリカケスっていうこれ鳥なんですけど、これ鹿児島県奄美大島 の、うん、のあたりね、
はい、
飛んでる、生息してるんですけど、青くて本当に綺麗な鳥なんですよね、
うん、
はい、でこれね、すごく綺麗な鳥なので、こう羽毛の目的とかですね、そういった目的で乱獲されて、で、うん、あとは生息地が破壊されたせいでですね、うん、であとそこに猫とかですね、マングースとかが入ってきたりとかして生息数が減少したんですね、
うん、はい、
で、 でもう減少に対策がなかなかこう講じられなかったということで、レッドリストに登録されたですね。はい、なんですけど、その後ですね、個体数が増加して、この自然が回復してきたということですね。で増加してで、2006年にですね、改訂版のレッドリストからは外されてるんですね。
はい、
で その2年後の2008年には希少野生動物種の指定も解除されたって。
はい、
でこれ実際ですね、私2018年に、奄美大島 の、ねですね、徳之島という島を訪れて、で現地の人に話を聞いたんですけど、ルリカケスは結構いるよというふうに言ってました。はい、まあ、現地の人もね、それを裏付けるようなお話をしてくれたって
なるほど
いうことですね。
でところでさ、マスター、どこにでも出かけるのね。
あ、そうですね、はい、で出かけると、まあ、やっぱり植物とかね、はい、野菜のこととかやっぱ気になるんで、はい、聞きたくなります、
ね、どこにでも出没してる感じですよね。
大体、はい、あっちこっち行きますね。
じゃあここ近年はおとなしいってことね。
おとなしい、まあそうですね、さすがに南米とかに行ってたのは結構前のことなんで、はい、
そうですね、
はい、もう本当ね、もう気になればあちこち行きますね
、
はい、
なるほどね、
はい、まあ、ところでね、先ほどのね、オナモミがね、なぜ減少したかっていうのをね、
ちょ
っと私も気になって調べてみたんですけど、はいはいはい、実はですね、外来種のね、オオオナモミという、
大
オナモミ、
大オナモミ、
はい、
大きいオナモミ、
そうなんですよ、まあ、大きさはですねあんまり変わらないんですけど、はい、1929年に、北米、まあ、メキシコですね、からやってきた外来種に押されて、で日本原産の普通のオナモミ が減少してしまったということで、いうことが分かったんですね。で比べてみると、めちゃめちゃ似てて見分けがつかないんですよ。
何どうやって入ってきたんですか。船に着いたとか、
まあ、
船とか荷物とか、
はい、
あ
ひっつき虫ですからね。
あ、そっか、
はい、もうひっついてどっかに行くのは得意中の得意ですよ。
まあそうね、
はい、
う
ん、というわけ、
すごいね、
そうなんですよ、で、ね、このね、外来種のね、大オナモミはですね、はい、日本生態学会により侵略的外来種100にランクインしてるってい
いね、
はい、もうこれもう本当ね、これ厄介ですよね。はい、でこれね、見分けが本当につかないって先ほどねお話しましたけど、確かにね写真で見比べたら本当に見分けがつかなくて、なんか特徴とかをこう見ても、本当にわからなかったんですよ。でなんか図鑑でもたまに間違ってることがあるらしいです。はい、
そうなんですね、
はい、なので奈美さん、
はい、
私が見つけたオナモミのサンクチュアリはあれは全部大オナモミだった可能性が高いです。
あ、
危なかったんですよ。オナモミを一生懸命繁殖させて、ね、得意顔をするところでしたよ。私
調べた、ちゃんと。
いや、ちょっと調べてもわからないんで、オオナモミである可能性が高いなっていう。
でもわかんない、
まあ、そうですね、一応ちゃんとね、
でもわかんない、
はい、詳しい人に見てもらおうかなと思いますけど、
見てもらった方がいいと思います、
は
い、
全部切り倒す前にですね、切り倒す前に、そして勝手に繁殖させる前に見たいですね。これ繁殖させたらこう私侵略的外来種トップ100をこうせっせと、ね、増やしたっていう、なんかやばい人みたいになっちゃいますもんね。
うん、は
い、
確かに、
はい、しかもね、小学生にね、これをなんか友達の背中に投げてやれとか言ってねやばいやつになっちゃいますよね。
悪どいおじさんにな
っちゃう。そうなんですよ。もうなんてことしてくれるんだ君はってね、いうことになってしまうんで、うっかりそれをこうしなくてよかったですよ。もう
本当だ、
はい、ドヤ顔でね、小学生集めたりとかしなくてよかったですよ。
う
ん、はい、まあ、なのでね、まあ、これをねしっかり調べてからにしようかなと思います。
うん、そうですね。はい、うん、そっか。だいぶなんか3ヘクタールとかって書いてあったんですけど、
はい、
何でしょう、
はい、
農場予定地ですね、
はい 3ヘクタール開墾、
ちらっと見たんですけど、はい、小川とかが流れてませんでした。
あ、そうなんですよ、はい、
いやすごいね、
はい、そこに果樹を植えて収穫は何年後かになると思うんですね、なんですけど、そうやって蘇らせて、そしてみんなで遊べるようなところにしたいなと思ってます、
ね、うちのワンちゃん専用のドッグランをちょっと、
あ、そういうのも、
はい、作ってもらっていいですか、
はい、もうドッグランも作りたいですね。
いいですね、はい、でも私はタダにしてね
まあ、代わりにね、その果物
を、うちのワンちゃん
果物をね、いっぱい買ってもらった
ら、いや買いますよ買いますよ、そんなの、
はい、でそうやってねやりたいと思います、うん、これ何年かかかるかもしれません、でもね、うん、これはねどうしてもね、こうやっぱりふるさとにね、こう実りある土地としてずっと残していきたいなという、
すごい広い、ね、感じでしたよね、はい、
そうなんですよ、うん、
すごいね、
なので、まあ、私今37で、うん、それが実るのは、40何歳かわからないですけど、うん、でもね、これね、あの20代の方、うん、10代の方、もっと若い人たちへのメッセージなんですけどね、うん、なんかね、あの、うん、チャレンジってめっちゃ面白いんですよ、
うん、は
い、
そうですね、
はい、何年、うん、あ、でも自分はもう25だしなとか思ってる人もいるかもしれません、うん、でもね、それね、35の自分から笑われますよ、
うん、
今35だしな、
うん、
もうこんな年だしなと思ってる人、45の自分から笑われるかもしれません、
うん、は
い、であえて先輩にも言いますけどね、
うん、
あの65歳の人、もうわしは65だとか言ってるかもしれませんけど、うん、75の自分から笑われるかもしれないんで、
うん、
なのでなんか面白いことどんどんね、
うん、
はい、面白い扉をどんどん開けていきたいですよね、
う
ん、
じゃあそのチャレンジするっていう秘訣はマスターにとってはその面白さとか、
はい、
まあ、楽しさとかそういったことであるということですかね、
そうですね、はい、
うんうんうん、
でまあ、あの原動力は何でもいいと思いますよ、
そうですね、
はい、なんかこう、うん、あの稼ぎたいんだでもいいかもしれませんし、
モチベーションが、ね、上がるやつであれば何でもね、
はい、何でもいいと思います、うんうん、はい、ビジネスのチャレンジでもいいでしょうし、
うん、そうですね、あの無難に暮らして生きていけることはできると思うんですね、はい、何歳になっても、
そうなんですよ、
ただそれが自分の人生を考えたときに、一生を考えたときにいいかどうかっていう判断は、うん、もう自分でしかできないですよね、
そうですね、はい、
うん、
でその、まあ、自分がその判断する自分っていうのは未来の自分が判断するので、
うん、
10年後の自分20年後の自分がですね、
そうですね、
あの時さすがにもう25だったからチャレンジしなくてよかったって言うかなと、
うん、
はい、
うん、
言わないと思いますよ、
そうですね、
はい、やっていいと思います、
うん、
はい、65歳の人今から何か新しいことを始めるとしても、うん、95歳まで生きるとしたらあと30年も楽しめるんですよ、
うん、そうですね、
はい、長いですよ、うん、30年は
長いですね、はい、うん、まあ、30年まるまるっていうわけじゃないと思う、その3分の1ぐらいですけどね、活動時間っていうのは、
まあ、おそらくね、他のことも当然してるわけで、
うんうん、だけどやっぱりこう自分の人生を設計していくっていうか想像していくのにやっぱり大事な、なんかロマンというか、
はい、
なんかそういうのをやっぱ感じながら行きたいですよね、
そうですね、欲しいですね、
わかります、わかります、
はい、なのでね、若い皆さんへのメッセージ、うん、はい、うん、思いついたので最後にご紹介しました、
うん、思いついたんですか、
はい、はい、それがメッセージですね、
はい、
はいはい、ぜひね、うん、年齢とかねあんまり関係なくね、
うん、
どんどんチャレンジしてね面白いことどんどんやっていってください、
はい、
ということです、
はい、
はい、もうそろそろねお別れの時間になってきたんですけど、
はい
ね、
はいはい、
今日はね、うん、テーマがおなもみ、ひっつき虫でしたね、
はい
はい、はい、奈美さんいかがでしたでしょうか、はい、
そうですね、うん、ひっつきたいですね、何に
ひっつきたい
何にロマンにひっつきたい、
そうですね、で、うん、それとこうひっつき虫はこう我々にそのたくましさを教えてくれましたね、
うん、そうですね、
はい、
あちこちにあの夢の種をね、
はい、
あの植えるというか、
そうです、はい、うん、俺はあの太平洋を越えて日本に行くんだって言った大オナモミがメキシコからやってきて今こうやって日本でねあの大成功してるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
はい、褒めるわけではないですけどね、
うん、負けてられませんよね、
そうですよね、
はい
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 はい、そういうねあの、うん、オナモミからねそういうあの根性を今日は学びました、
はい、
はい、というわけで、今日もそろそろお別れの時間ですね、
はい
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、
ありがとうございました、
ご案内は農家バーナへの淵上啓樹と
メンタルコーチの梅田奈美でした
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、バイバーイ。